こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。超進化論生命40億年地球のルールに迫るは、 NHK スペシャル取材班による科学ノンフィクションで NHK スペシャル超進化論全3集をもとに、研究者への追加インタビューを収録した書籍である。対象は植物、昆虫、微生物であり、人間の目には動きや意思が見えにくい生物たちが情報を受け取り、多種と関わり、地球環境を形作ってきた過程を扱う。中心にあるのは、進化を単なる強者の生存競争としてではなく、多様な生物の相互作用と環境への応答の積み重ねとして捉え直す視点である。植物の科学的な情報伝達、昆虫の飛翔変態移動、微生物の共生や地球規模の働きといった近年の研究を、映像番組由来の分かりやすさと専門家の解説を組み合わせて紹介する。生物多様性、気候変動、環境保全を考える際の前提となる人間以外の生命の働きを具体例から理解することを目的とした一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、植物を受動的な存在ではなく、情報を処理する生物として捉え直す本書の植物章は、植物を動かないから反応もしない存在とみなす日常的な見方を修正する。植物は危険に関わる刺激を受け、化学物質などを介して防御反応を起こし、周囲の植物や昆虫との関係を変化させることが紹介される。葉が食べられる際に生じる情報を手がかりに防御を強めたり、昆虫を呼び寄せる働きを持つ物質を放出したりする現象は、植物が環境を一方的に受け入れているだけではないことを示す。ただし、こうした現象をそのまま人間の言語や感情と同一視するのではなく、長い進化の中で獲得された刺激への応答系として理解することが重要である。さらに、植物と草粉昆虫の関係、樹木と地下環境を介した関係にも目を向けることで、森林や家畜は個体の集合ではなく、多数の生物が信号と資源をやり取りする場として見えてくる。植物の反応を知ることは、農業、森林管理、生物多様性の保全において植物を環境変化の受け手だけでなく、生態系を組み立てる主体として評価する視点につながる。次に、昆虫の飛翔、完全変態、長距離移動が生物多様性を支える仕組み。昆虫ショーでは、小さな体で飛ぶ能力、幼虫と成虫で姿を大きく変える完全変態、そして広域を移動する性質が、昆虫の繁栄と生態系への影響を支えてきたことが主題となる。昆虫の飛翔は単に鳥を小型化したものではない。キラの動きと空気の流れを利用する独自の運動は、小さな体でも移動、差や回避、分散を可能にする。また、多くの昆虫に見られる完全変態は、幼虫と成虫が異なる資源や環境を利用しやすくするため、同じ種の生活段階同士の競合を抑える仕組みとして理解できる。さらに、渡りを行う昆虫は、花粉の移動や食物網の維持などを通じ、移動先の生態系にも影響を及ぼす。本書は、昆虫を身近な小動物や害虫として規定せず、植物の繁殖、土壌環境、他の動物の生存を支える基盤的な存在として扱う。その一方で、昆虫の減少が報告される現状にも触れ、昆虫の変化を一部の種の問題ではなく、生態系全体の機能低下の兆候として考える必要性を示している。さらに、微生物の共生と光合成から見る見えない生命の地球規模の役割、微生物章が示すのは目に見えず、しばしば病原体のイメージで語られがちな微生物が、生命の進化と現在の地球環境の双方に深く関わっているという事実である。微生物は互いに情報をやり取りし、他の生物と共生しながら、多様な環境で物質循環を担っている。本書では、微生物が地球の光合成に大きく関与していること、人類を含む動物の歴史も微生物との関係から切り離せないことが強調される。この視点は、進化を大型動物や人類の系統だけで追う理解の限界を明らかにする。微生物は進化の背景ではなく、宿主の生存や性質、環境中の栄養循環を左右する能動的な要素だからである。加えて、微生物の働きは環境問題への対応や宇宙開発にも関係するため、基礎研究の対象にとどまらない。本書の意義は、微生物を見えないが重要という抽象的な表現で終わらせず、共生コミュニケーション、光合成という複数の働きからその不可欠性を位置づける点にある。人間中心の尺度では捉えにくい生命活動を地球システムの一部として考え直させる章である。そして、進化を競争だけで説明せず、相互作用の歴史として読む視点。本書全体を貫くのは、生物の進化を単純な優劣や生存競争だけに還元しない姿勢である。植物は昆虫との関係を通じて繁殖の機会を広げ、昆虫は植物資源や他の生物との関係の中で多様な生活史を発達させ、微生物は共生を通じて宿主や環境に影響を与える。ここで重要なのは、相互作用が常に調和を意味するわけではない点である。 捕食、寄生、競争、防御、協力は重なり合い、それぞれが相手の進化的な変化を促す。その結果として、地球には膨大な形態、生態、行動の多様性が生まれたと考えられる。本書は植物、昆虫、微生物という異なる対象を並べることで進化に共通する原理が、個体内部の能力だけではなく、他者との関係の中で現れることを示す。生物多様性を保全の標語として受け取るのではなく、多数の関係が重なって成立する機能的な網として理解する上でも有効である。ある生物の現象は、その種だけの損失にとどまらず、総糞分解、栄養循環、防御といった関係の連鎖を変えうる。本書はその連鎖を創造するための科学的な入り口となる。最後に、番組の視覚性と12人の研究者インタビューを合わせた科学書としての構成。本書はテレビ番組の単純な再録ではなく、NHK スペシャル超進化論全3週の内容に、番組に登場した研究者らへのインタビューを加えた構成を特徴とする。映像番組を元にした部分は植物、昆虫、微生物の驚くべき現象を具体的に提示し、専門的なテーマへの入り口を作る。一方、追加インタビューは研究者が何を観察し、どのような問いから研究を進めているかを補う役割を果たす。科学の結論だけを並べるよりも、研究対象をどう捉えるべきか、どこに未解明の問題があるかを考えやすい点が利点である。カラー口絵を含む編集も、微小な生物や観察しにくい現象を扱うテーマと相性が良い。ただし、本書は専門用語や研究方法を網羅する教科書ではない。進化生物学、植物科学、昆虫学、微生物学の各領域を横断するため、個別分野を体系的に深掘りしたい読者には、巻末の情報や専門書を閱読する余地がある。反対に分野間のつながりを把握したい読者には、番組的な明快さと専門家の補足が両立した構成が大きな価値になる。結論として、本書は、進化や生態系に関心はあるものの、専門書の前に全体像をつかみたい読者に適している。NHK スペシャルを視聴した人には、番組で得た印象を研究者の言葉とともに整理し直す資料となり、未視聴の人にも植物、昆虫、微生物を横断して生命の相互依存を学べる入門書となる。特に、環境問題を気候や人間活動だけの問題としてではなく、総糞、光合成、共生、物質循環を担う生物の関係の問題として理解したい人に有益である。読後には庭の植物、身近な昆虫、土や水にいる微生物を背景ではなく地球環境を支える働き手として見る視点が得られるだろう。同種の進化解説書と比べた際の特色は、人類史や化石史を中心に据えるのではなく、植物、昆虫、微生物という見落とされやすい生命を主役に置くこと、さらに放送取材の具体性と研究者インタビューを組み合わせていることにある。個別の学問分野を完全に網羅する本ではないが、生命の多様性を関係の網として捉え直すための、読みやすく信頼できる導入として位置づけられる。ご支援いただける場合は、NHK スペシャル取材班、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。